新春対談。未来を明るく、スポーツの力で。夢や憧れ、明日への力にあふれた京都へ。惜しまれつつも、2022年シーズン限りで、ユニフォームを脱いだ与謝野町出身の元プロ野球選手、糸井嘉男さんをお招きし、スポーツが持つ可能性や、生まれ故郷、京都への思いを語っていただきました。新型コロナウイルス感染症対策を万全にした状態で、取材・撮影を行いました。令和4年10月20日。京都府知事、西脇貴俊。元プロ野球選手、糸井嘉男氏。元プロ野球選手、糸井嘉男さん。1981年、与謝郡岩滝町、現与謝野町生まれ。府立宮津高等学校、現府立宮津天教高校から近畿大学。2003年にドラフト自由獲得枠で、北海道日本ハムファイターズに入団。2004年から2012年。その後、オリックス・バファローズ。2013年から2016年。阪神タイガース。2017年から2022年。2013年、ワールド・ベースボール・クラシック。日本代表。ファンを魅了した超人の野球人生。西脇。まずは19年にわたる現役生活、本当にお疲れ様でした。京都府出身とあってずっと応援していましたが、引退試合でもヒットを放ち、やはりスター選手だなと感動いたしました。糸井。ありがとうございます。競技者としてはやりきりました。西脇。引退試合には地元のファンを招待されたそうですね。糸井。ええ。小さい頃から支えてくれた方ばかりなので、ファンの存在はすごく大きいです。引退セレモニーでは、ファンに最後のお別れをするために、グラウンドを一周しながら、この光景を目に焼き付けようと、一人一人の顔を見て、懸命に手を振りました。西脇。一流の選手だからこそ、支えてくれるファンの大切さを知っているのですね。ところで、並外れた身体能力で、超人の異名を持つ糸井さんが野球を始めたきっかけは何だったのでしょうか。糸井、僕らの世代は他のスポーツの選択肢があまりなくて、野球は周りにつられて自然な流れで始めましたね。西脇、私らの世代もそうでした。昔は多くの子供が野球に親しんでいましたよね。糸井、知事も中学高校時代は野球をされていたそうですね。ポジションはピッチャーでいらしたとか。西脇、ええ、ピッチャーは高校2年生の秋から1年間やりました。糸井、私もプロ野球にはピッチャーで入ったんです。成績が振るわず、およそ2年で野手への転向を言い渡されましたが。西脇、そこから大変な努力を重ね、野手として大成された。そのようなエピソードはファンのみならず、多くの人に勇気を与えるものです。これまでの功績に、改めて敬意を表します。写真が2枚あります。1枚目、 岩滝少年野球クラブ時代の糸井さん。ご本人提供。二枚目。プロ野球界の第一線でご活躍された顕著な功績に敬意を表して、西脇知事から糸井さんに花束を贈呈。写真終わり。離れたからこそわかる地元の良さ。西脇。大学に進学するまでの期間を過ごされた地元での思い出はありますか？糸井。わんぱく野球小僧でしたので、思い出というと、ほぼ野球なんですが、かっこ笑い。毎年5月に行われる宮津祭りの神楽、獅子舞を小さい頃にした記憶があります。あとは宮津灯籠流し花火大会を見たことも思い出に残っています。西脇、食べ物に関する思い出。例えば、ご家庭でばら寿司は出てきませんでしたか？糸井、ばら寿司はよく食べていました。何かお祝いがある日は決まって母が作ってくれて生活に根付いていましたね。西脇、見た目にも華やかな一品ですよね。それと丹後地方といえば果物や海の幸も美味しいですよね。梨、メロン、ぶどう、丹後ぐじ、鳥貝、ぶり。糸井、果物ならおじいちゃんがみかんを作っていました。家の畑にみかんの木が植わっていて。西脇、いいですね。まさに食材の宝庫、京丹後を身近に感じられますね。糸井、ええ、海あり山ありの豊かな自然こそが地元の良さですよね。僕は北海道、関東、いろいろなところに住みましたが、地元に帰るたびにリフレッシュできる良いところだなと思っています。西脇、しばらくコロナ禍でストップしていましたが、糸井さんの地元は、欧米の観光客にも人気があるんですよ。天の橋立で有名な宮津湾は、船屋で知られる伊根湾とともに、モンサンミシェル湾と姉妹湾協定を結んでいることもありますし、欧米の方は1週間から10日間、ゆったり滞在されるんです。糸井、そんなに長期間？自然しかないのに。西脇、いえいえ、食べ物はどれも美味しいし、絶景ビーチや美しい日本の情景がたくさんありますから。今後はコロナ収束後を見据えた観光振興に力を入れたいと考えています。写真が2枚あります。1枚目。京丹後地方のみに伝わるサバのおぼろを使ったばら寿司。サバのおぼろ以外に使用する具材や、一段にするか二段にするかなどは、各家庭によって異なる。二枚目。日本遺産の構成文化財の一つ、天の橋立は、糸井さんの地元。世界遺産登録を目指して、府と地元自治体、住民が連携して取り組みを展開中。写真終わり。スポーツを通して得られるものとは。西脇。今回のメインテーマ、スポーツの話題に入りたいと思います。私自身、人格的な体幹や背骨のようなものは、中学高校時代の野球で培われたと思っています。そして一生の付き合いとなった仲間たちも。糸井さんがスポーツを通して得たものは何でしょうか。糸井、まず スポーツって夢中になれますよね。そしてライバルと競い合う中で新たな目標が生まれ、達成に向けて努力できる。続けた努力がやがて結果に結びつく。人とのつながりもできて、人間関係も学べます。こういった成長の過程は、特に子供の頃は大事なのかなと思います。西脇、目標に向かう途中には障壁もありますよね。例えば、怪我でプレーができないといった困難にぶつかった時は、どうやって克服されていましたか。糸井、怪我をすると治るだろうかと不安になります。だからこそ一層強い意志を持って復帰した時は必ず以前より成長している自分にしたいと思いながらリハビリに取り組んでいましたね。西脇、さすがは超人。メンタルも強靭ですね。かっこ笑い。私も高校1年生の夏に大怪我をした経験がありますが、入院中はチームメイトが毎日のようにお見舞いに来てくれて、それが支えになったことを今も覚えています。糸井、そんな仲間ができるのもスポーツの良いところですね。西脇、そう思います。ただ、育成年代におけるスポーツ活動には、現代的な少子化という課題があって、地域のスポーツ少年団や中学高校の部活動に参加する生徒の数がかなり減っているんです。糸井、スポーツ離れも進んでいるそうですからね。西脇、特に団体競技の場合だと、学校単位のクラブ活動が難しいところも出てきています。それならばと、子どもたちがやりたい種目に取り組めるように、地域と連携して、スポーツクラブ、今日のジュニアスポーツアカデミー、仮称を創設しようと、現在準備を進めているところです。糸井、そういうクラブがあれば、子供がスポーツをする機会を失わずに済みますね。西脇、子供とスポーツという観点で言えば、糸井さんはご自身の名を冠した少年野球大会を地元で開催されていますね。糸井、僕が子供の頃は、プロ野球選手を間近に見るなんて経験はできませんでしたし、そんなことは夢のような話でした。それを今、僕にできるのであればと思い、糸井義雄杯争奪戦と銘打った大会を作っていただきました。西脇、糸井さんを目の前にしたら、子供たちはさぞかし興奮するでしょうね。糸井、子供たちのキラキラした顔を見ていたら昔を思い出します。逆に力をもらえますよ。西脇、京都府ではスポーツを通じて夢と憧れの持てる社会の実現を目指しています。プロの選手に子供たちが触れ合える機会をもっと増やしていけるよう取り組むので、その時はよろしくお願いします。見るスポーツ、支えるスポーツ。西脇、スポーツはするだけではなく、見る、それからボランティアなどの支えるという関わり方があります。糸井さんは甲子園球場で、真由美明信さんのホームランをまさに見ることで、プロ野球選手になりたいと思われたそうですね。糸井、小学生の時に父親に初めて連れて行ってもらった甲子園で見た豪快なアーチ。 あれは本当に興奮しましたね。西脇。亀岡市に府内唯一の球技専用複合型スタジアム、サンガスタジアム by 京セラが2020年1月に完成しましたが、行かれたことはありますか？糸井。まだなので行ってみたいです。亀岡市にできたことは知っていますよ。西脇。亀岡駅前にあって、京都駅から JR 山陰本線、嵯峨野線の快速に乗れば、約20分で亀岡駅に着くので、京都駅からだと30分以内でスタジアムに入れます。観客席とピッチまでの距離は近くて、最短で 7.5 メートル。高低差は 1.2 メートルしかないので、選手の息遣いも聞こえるほどです。糸井。それは迫力たっぷりの観戦を楽しめそうですね。競技者を終えた今、これからいろんなスポーツを見る側になって興奮したいなと思っていますので、行ってみたいと思います。西脇。次に支えるスポーツですが、糸井さんは日本車椅子スポーツ振興協会を支援する活動をされていますね。糸井。皆さん、車椅子ソフトボールという競技をご存知でしょうか？僕も車椅子に乗って体験させてもらったのですが、とても難しくて奥が深いんです。西脇。糸井さんでも難しいですか？糸井。選手の皆さんは一漕ぎが速くて、そのスピード感の中で、みんな笑顔でボールを追いかけるんです。知事も一度体験してみてください。西脇。ええ、ぜひとも。障害を持つ人も持たない人も同じ目線で楽しめるパラスポーツの普及のためには、糸井さんのような支える方がもっとたくさん必要です。誰もがスポーツに親しめる環境づくりに今後もしっかりと取り組んでいきます。写真が2枚あります。1枚目。サンガスタジアム by 京セラ。京都サンガ FC のホームスタジアムで国際試合も開催可能な府内唯一の専用球技場。2枚目、車椅子ソフトボールチーム、関西アンバランスと交流する糸井さん。東大阪市提供。写真終わり。スポーツの力を京都の未来に生かす。西脇。2023年3月に、文化庁が東京から京都へ全面的移転されます。中央省庁の地方移転は明治以来初めての試みです。スポーツ基本法にもスポーツを通じて健康で文化的な生活を営むことを目指すとされています。文化庁移転を機にスポーツ振興にも改めて力を入れてまいります。糸井、2023年は僕にとっても大きな節目の年になります。今まで野球しかしてこなかった僕が、一人の社会人として新たなスタートを切る年です。やはり何かにチャレンジしたいですね。野球と同じようなモチベーションでできるかなという不安はありますが。まあ、もうそこまで自分を追い込まなくてもいいのか。かっこ笑い。西脇。始めてしまうと、すべて真剣にやってしまうタイプなんですね。では、本日のお話の結びに。 次のステージに向かう糸井さんから府民の皆さんへのメッセージをいただけますか。糸井、恩返しではないですが、今後は地元や京都にもっと関わっていきたいと思いますし、活気あふれる街づくりに僕の力が役立てばいいなと思っています。西脇、これまでも社会的な貢献をされていますが、ぜひ京都や地元のために関わっていただけるとありがたいです。今後の超人伝説第2章に期待しています。本日はありがとうございました。糸井嘉男さんに聞く5つの質問。9、座右の銘は。 A、超人、向上心、日々鍛錬。 9、子供の頃の夢は。 A、プロ野球選手。 9、府内でお気に入りの場所は。 A、故郷である天の橋立。 9、ストレス解消にはこれ。 A、ドライブ、睡眠。 9、好きな食べ物は。A、肉類、タンパク質。写真があります。これからも超人であり続けるという意志が込められた糸井さんの直筆サイン。写真終わり。